こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しております三田警察オンラインの時間です。今日もお話ししてくださるのは三田警察署の岩崎副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長岩崎です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
もう夏真っ盛りといった感じですね。
そうです
ね、まさに危険な暑さっていう言葉がぴったりきます、
ね、そうですね。本当に2時台、3時台あたりはもう、立っているだけでなんか体の水分全部抜けそうな気がしますよね。
そうですよね、
気をつけないといけないですね、
で、その危険な暑さもそうなんですけど、同時にですね、コロナウイルスの感染も広がりだしてですね、
そうですね、
三田警察署員もですね、暑さ対策とプラスしてですね、感染対策にも、もう十分注意しないといけないなというところで、これは我々だけじゃなくてですね、皆さんも、体調管理には十分気をつけていただきたいと思います。
そうですね、マスク着用するのも暑いですけど、気をつけながら対策したいですね。
そうですね、子どもさんの夏休みもあってですね、外出される機会も多くなると思うんですけども、でそれに伴って先週のテーマでもお伝えしたんですけども、水難事故であったりですね、いろいろニュースになってますよね、で、今日のテーマでも話します、山岳事故などの事故もですね、これもニュースで聞かれると思うんですけど、多くなってきてます、三田市の方々がですね、これらの被害に遭わないためにですね、三田警察署としましてもしっかり活動していかなければならないなと考えているところです、
はい、じゃあ後ほど今日この山岳遭難のお話ということで、じゃあ後ほどいただきたいと思います。ではその前にいつものように三田市のこの1週間どんな様子だったんでしょうか、ご紹介ください、
先週はですね、わいせつ事件の発生と、犯人の逮捕ということで、お伝えしたんですけども、肌の露出の多くなるこの時期ですね、このようなわいせつ事件の続発っていうのがちょっと心配されたんですけども、幸いですね、この1週間でわいせつ事件の発生っていうのはありませんでした。
よかったです。そうですか、
ただ自転車が盗まれるといったですね、該当犯罪がいくつか発生しているんですね、で、自転車についてはですね、鍵をかけていなくて盗まれるっていうのがやっぱり多いですね。
そうですね、
で、三田警察署では該当パトロールなどをですね強化して、そういった被害の防止に努めてるんですけども、皆さんにあってもですね、自転車を止める際にはしっかりと鍵をかけてですね、盗難被害防止を図っていただきたいなというふうに思います、
これは盗難に遭うものは上等の自転車っていうのではなくて鍵のかかっていない自転車ということの方が多いですか。
そうですね。
そうですか、わかりました。じゃあきちっと鍵を、できたら1つよりも2つになるんでしょうかね。
しっかり鍵をかけていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
また引き続きなんですけども、特殊詐欺、振り込め詐欺の、いわゆるアポ電ですね、犯人からの電話、これは以前かかってきている、今日もかかってきているんですけども、
そうなんですね、
最近ではですね、総合通信基盤局っていう、聞き慣れない機関ですね、かかって電話をかけてきてですね、実際にある、機関なんですけどね、総合通信基盤局、ここはですね、これをかかって電話をかけてきて、電話がこのままだったら繋がらなくなりますよといったことを言ってですね、それを、元にですねお金を振り込ませるという手口が出てきてます、幸いお金を振り込む前にですね、警察の方に追放していただいたので、被害には遭わずに済んだんですけども、
よかったですね、
公共の機関であったり、あと、今日も、アポ電が来たのは市役所を語る、アポ電だったんですけども、こういったところの職員がですね、ATM でお金をやり取りをしたりですね、あと電子マネーを買えとかいうふうに、指示をすることは絶対にありませんので、それは詐欺ですんでね、十分注意していただきたいと思います、
そういう詐欺だろうなと思った時にはもう電話をそのまま切っていいわけですよね。
そうですね、で警察に通報していただくと、警察に通報していただくことで、周囲の方にですね、我々も 注意喚起ができて、
ね、
周りの方も、被害に遭わずに済むということができますので、
はい、
通報よろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございました。じゃあまずはこの1週間振り返ってお話をいただきました。続いては今日のテーマですね。よろしくお願いいたします。
はい、今日のテーマですけども、はい、山岳遭難の防止対策についてです。
はい、
夏山に登る方はですね、毎年多いわけなんですけども、まあ、今年は特に暑いですからね、で、まあ、山の上っていうのは結構気持ちが良くて、まあ、涼しかったりするので、
本当ですね、想像しただけでも、ね、気持ちよさそうですね。
で、多くの方が、休みを利用してですね、山に登られると思います、
はい、
でやっぱり三田はですね、綺麗な山が多いですよね。
そうですね、
まあ、実際に登られる方も多いと思われます、
はい。
しかしこの時期ですね、山岳遭難などのニュースをですね、よく聞かれると思います。まあ、最近ではあの富士山に登られた方が遭難したり、はい、滑落したり
とかですね、
お亡くなりになるといったニュースもありましたね。
はい、
まあ、せっかく気持ちよく登山、ピクニックをされていてもですね、油断すればこのような危険な目に遭ってしまうというケースが往々にしてあります。
はい、
まあ、特にあの三田を含めてですね、六甲山系などの、 あの近くの山で起こりやすいのは、はい、あのまあ、山岳遭難なんですね。まあ、まあ、道に迷ってしまうというものが多いんですけども、
はい、
で、まあ、今日は皆さん周りの方がですね、まあ、気持ちよく、ね、登山をしていただけるようにですね、
はい、
まあ、山岳遭難にはどのようなものがあるか、
で
どのような時に起きやすいのか、
はい、
そしてあの山岳遭難に、合わないためのポイントについてですね、
はい、
お伝えしていきたいなと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、まずあの山岳遭難で最も多いのがやっぱり道迷い、まあ、道に迷ってしまうことですね。
はい、
まあ、無計画でとりあえず行ってみようみたいな感じでですね、結構高い山に登っちゃったりですね、急な連ルート変更をしてですね、こっち行ってみようみたいな感じでルート変更をして道に迷ってしまうケースとかですね、まあ、そうしているうちに日暮れを迎えて しまってですね、
はい、
道が分からなくなってしまうというケースが多く見られます。
はい、
あとあの日暮れが迫ってしまってですね、急がないとダメだということで、早く下山しなければならないと思ってですね、でそこで、まあ、先を急いでしまって、その時に足元をよく見てなくて滑落事故につながると
焦ってですね、
ケースもあるんですね。
はい、
最近はあの日も長いんですけども、だんだんこれからですね、
はい、
夕暮れが早くなっていくんですね。
そうですよね、早くなってきてますね。
1週間前にはまだ明るかったのに、もう、
はい、
この時間で暗くなってきたっていうの
が、そうですね、
まあ、これからどんどん、
はい、
早まっていくんですけどね。
ま
あ、さらに、山岳遭難が起こる場所を調べてみてみますと、まあ、決して高い山だけじゃなくてですね、低い山でもですね、起こるんですね。
はい、
まあ、低い山でもやっぱり、生い茂ってる木や植物の状態などによってですね、下山ルートっていうのが分かりにくいって山っていうのは、山がやっぱり多くなるんですよね。油断をすると、遭難につながってしまうというケースがあります。
はい、そうなんですね。わかりました。
で、まあ、これらあの、山岳遭難に合わないためのポイントをですね、
はい、
3つ紹介していきたいと思います。
は
い、
山岳遭難に合わないためのポイント3つ。はい、1つ目は何でしょう。
はい、1つ目は登山計画についてですね。
はい、
まあ、先ほどもあの無理な計画が遭難につながるよっていう話をしたんですけども、うん、はい、まあ、登山の計画はですね、あのできる限りですね、参加者全員で作るようにするということですね。
はい、
これをお願いしたいと思います。
はい、
まあ、1人だけリーダーが知っててもですね、みんなが知らないと、まあ、途中ではぐれてしまったりとかいうことも往々にありますし、
はい、
道を間違ったら、ああ、そっち違うぞっていうことで注意し合うこともできますよね。
うん、そうなんですね。
まあ、日程やルート、まあまあ、時間、何時頃に行こうっていう、ルートとかですね、
はい、
これを全員が知っておくっていうことはやっぱり大切ですよね。
はい、
で、日程やルートっていうのは最も体力や経験がない人を基準にですね、作ってほしいなというふうに思います。
はい、
まあ、一番体力をある人を基準に作ってしまうと、やっぱり体力がない人がそれについていけなくなったりとかですね、
はい、
まあ、これが山の上に登ってから、そういうことがあるとですね、やっぱり山岳遭難につながっちゃうということがありますので、
そうですね、
余裕のある計画っていうのを立ててほしいと思います。
はい、わかり ました。
で、2つ目ですけども、はい、装備品についてですね。
装備品、はい、はい、
まあ、標高の低い山ででもですね、油断することなく、装備品をしっかり準備してほしいと思います、はい、まあ、スマートフォンと予備のバッテリー、まあ、スマートフォン途中で切れちゃったらね、
そうですね、
使えなくなっちゃうん で、はい、であとラジオであったり、はい、地図、はい、方位磁石、はい、あとライト、まあ、はい、先ほど日暮れが早くなってくるっていうのを言いましたけども、うん、やっぱりライトっていうのは必須ですよね。
そうですね、
これらを持参してですね、はい、あと、まあ、急に天気が変わって、まあ、夕立なんかもありますんで、ね、雨具や、防寒具ですね、はい、まあ、これも、持っておいてほしいと思います、
は
い、
この時期でも防寒具は必要だということですね。
そうですね、まあ、雨で、体力が奪われるということもやっぱありますからね、はい、雨具などの、まあ、水を通さないような、はい、ものはやっぱり持っておいた方がいいですね、はい、
結局体温が下がらないようにするのがとても大事なわけですね。
そうですね、遭難してしまっても身動きが取れなくなると、うん、だんだん、気温も下がってきてというのが、はい、まあ、これから、夕暮れが早くなってくると、うん、秋に近づいていくとやっぱりありますからね。
そうですね、
はい、そこは用意していただきたいなと思います。
わ、
はい、
かりました。
で3つ目は単独登山をしないということですね、
はい、単独、
まあ、1人では行かないと、
はい、1人で行かないと、はい
はい、1人での登山というのはやっぱりグループ登山に比べてですね、トラブルが起こった時に対応というのは難しくなりますよね、
はい、
1人で、はぐれてしまったら、うん、まあ、それを、まあ、助けを呼ぶのも、やっぱり自分しか、
そうですね、
呼ぶ人がいないといったところですよね、はい、ですんでできる限りですねグループで登山を行うようにしていただきたいなと思います。
はい、わかりました、はい、
また登山の計画を立てたらですね、登山届を出していただきたいと思います、
はい、登山届を出す、
はい、
これはどのぐらいの頻度で皆さん出してらっしゃるんですか。
はい、もう慣れた方は登山届、最寄りの警察署であったり、はい、管轄の警察署ですね、こちらに出していただくんですけども、はい、なかなかですね、出し事がない方は、うん、なかなかこれがなくてですね、まあ、後で連絡がつかなくなるっていうこともよくあるんで、うん、はい、まあ、これについてはなかなか馴染みがない方がいらっしゃると思うので、うん、
と思いますね、
わからない場合は、まあ、県警のホームページであったり、はい、あと三田警察署の方にですね、問い合わせていただいたら、詳しく説明させていただきますので、
はい、
また聞いていただきたいと思います、
はい、じゃあこれはもう例えばグループだったり、まあ、親子で2人だったりということでも、はい、登山計画を立てて登山届を出すということが、はい、もしもの時のための予防策ということですかね。
はい、
わかりました。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。なかなか慣れないことかもしれませんけど、こういうことが自分の身も守るということですね。
はい、
わかりました。じゃあ最後にまとめていただけますか。
はい、三田警察ではですね、皆様が犯罪だけじゃなくて、交通事故であったり今日話しましたような山岳遭難などに合わずに安心して生活していただけるように取り組みを続けていきます。また今後もですね、身になる情報を分かりやすく、お伝えしていただき、きたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございます。ではこの1週間もまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お話をいただきましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。